では統計数学第8回12月2日の分の、講義の説明を始めます。で、まずもうすでにメール等で Moodle からのメールなどで、それから Moodle のページでも宣言お伝えしていますように、今週からですね、対面授業は、なくすことにしました。というのは、COVID-19 の、感染者がかなり増えてきたからです。週を明けてみると少しだけちょっと落ち着いた感じもしますが、とにかく先週の終わりとかめちゃくちゃ増えてたので、これはもうかなり来るなと思って、もう早めに、閉めることにしました。大学当局は、冬学期は対面を優先とか言ってますけど、この状態で優先したらどうなるかはほぼ明らかだと思います。で、さらに、やはり新聞の報道等を見ますと、若い人でも、かなりこう後遺症が残って、クオリティオブライフが下がるということも割とよくあるようですね。ということで、こう軽くかかって軽くな治っちゃえば問題ないんですけど、かなりの人はそのようですけど、そうでない人がやっぱりインフルエンザ等に比べてかなり多く出ているようですから、バカにしないことが大事だと思います。ということで、正直僕は残念なんですけど、直近でもですね、二十数名の方は出て、対面で出てですね、熱心に聞いてくれてたので、僕ちょっと残念ですけど、やはりここはもう仕方がないと思ってオンラインに切り替えることにしました。で、今のところ皆さんにそのあまりこう、ネットのですね、情報量の、負担を大きくかけたくないということで、リアルタイムの動画を置くということはいたしません。で、今まで通り、PDF のファイルとそれに対する説明の音声をつけるという形でやっていきたいと思います。で、すでにですね、対面の講義に出てきてない人は分かってると思うんですが、このやり方も決して悪いことではなくって、自分で好きなようにね、講義音声を止めたり、もう音声聞かずに自分で勉強したりとか、いろいろできますから、いろいろ工夫してやってみてほしいと思います。で、前期もやりましたけど、この講義ではなくってね、別の学年ですけど、そんなに不好評じゃなかったというか、むしろ好評だったので、これで頑張っていきたいと思います。で、では次にですね、この今日のやる内容について説明します。講義ノートは62ページっていうところですけど、反転公式とフーリエ変換、括弧特別講義と書いてあります。どういうことかというとですね、通常統計数学の講義ではあまりこういうことをやらないと思うんですけれども、やはりこの反転公式っていうのは非常に大事な公式なので、この証明をやりたいと。やりたいんだけど、反転公式に特化してやることもできるんですが、これやはりフーリエ変換という非常に一般的な原理の一部なので、まずはフーリエ変換を説明して、それからその応用として反転公式を理解するという形にしたいと思いました。ということで、あまりこう証明はこの講義全体としては重要ではないが、この講義で一番核となるような反転公式、それに関して証明をやらないわけにもいかないだろうということで今日やるわけです。ということで、ちょっと変わってるから特別講義ということにしました。で、ということで、今日の説明がですね、あんまりよくわからなくても、今後支障はありません。ただし、一つだけ重要なことがあって、この後のですね、64ページ、64ページじゃない、64ページの命題4.3.7。これだけは知っといた方がいいです。これは連続確率関数の連続確率変数の確率密度関数をその特性関数で表す。フーリエ変換の形で表すという式です。で、これは知っといて絶対損はないので、命題4.3.7後の方でまた説明しますから、そこの説明だけはちゃんと聞いとってください。聞く、またはこの命題4.3.7を、理解してください。反転公式っていうのは、X が A から B までの間に入るっていうことについて書いてるんですけども、そうじゃないっていうことがあるので、そうじゃないその確率密度関数に関する式も、に対する反転公式というかな、ここに書いてある4.3.11の式も大事なので、これだけは理解するようにしてほしいと思います。 はい。ということで、ではですね、これからその証明、判定公式の証明というか、フーリエ変換の説明に入っていきます。では、講義ノートでは、62ページの上から3分の1ぐらい、特別講義反転公式とフーリエ変換っていうところを、に入ります。で、まあ、以前すでにですね、反転公式を書いたんですけど、それをもう一回ここで再録しておきましょう。定理 4.3.1 です。どういうことかというと、まあ、確率変数がございます。特性関数を φx とします。で、AB を取ってきて、ただし x イコール A と x イコール B の確率は0です。そういう場合にはどうなるかっていうと、x が A と B の間に入ってる確率。これは別に x が A 以上でも A より大きいでも一緒ですね。x イコール A の確率0ですから。で、とにかくまあそういう x が A と B の間に入ってる確率は4.3.1式。リミット t 無限大のマイナス t から t の積分の、このなんかわけのわからん積分でかけるよ。これが反転公式で言ってるやつです。はい。反転公式でした。で、一般にはこうなるっていうわけです。まあ、この下の方もだけ書いといてもいいんですけどね。上では、その4.3.1の定理では、x イコール a と x イコール b の確率0にしましたけど、この確率0じゃなかったらどうなるのかってですね。それがその下の4.3.2式です。左辺がちょっと違って、 A と B の間に等しくない、ね、A と B に等しくなく間にある X がある確率と、X が A とか B に等しい確率の半分、それを足したらちょうど4.3.2の右辺になってるよ。そういう式なんですね。この4.3.2の右辺になってるのは4.3.1と同じです。それがこの変な積分ね。これをやったら大体欲しいものが出てくるよって主張しているのが、この命題4.3.2とか4.3.1です。というわけで、命題4.3.2を理解したいと、こういうわけですね。で、これはこれから説明するように、まあ、フーリエ変換の一般論で出てくるものです。で、ところがフーリエ変換っていうのは、まあ、その、いろいろ考えている関数がどれぐらい性質が良いか、微分可能かとか、無限回微分可能かとか、そういうような性質によって、形がちょっとずつ変わります。結論も変わります。結論が変わるっていうのは、フーリエ逆変換をした時に、元の fx の値に等しいか、ちょっとずれるかとか、そういう感じの話なんですね。っていうことで、フーリエ変換を、この一般論、非常に一般的にやるっていうのは、なかなか難しい。できないことはないんですけども、それをやろうとすると、まあ、ルベグ積分の知識は必要になります。で、それから、我々は本当はですね、やっぱりこの x が a に等しいまたはイコール、x 以上かまたは等しい確率っていうようなものをきちっと見つけたいんですけど、一般のフーリエ変換からは、それが必ずしもきれいに出るわけではありません。だから、フーリエ変換の一般論の範疇に入るとはいえ、ちょっとはみ出しているところもあるんですね。ということで、まあ、その反転公式そのものをやってもいいのかもしれないけど、僕としてはやっぱり、なんかこう、数学全体に対する見通しが良くなるということで、フーリエ変換の話を少しここでやりたいと思っています。で、それから、その反転公式等を理解していこうということにしたいと思います。で、ただしこれだと、反転公式を、この命題4.3.2に書いてあるような形で一般に証明することができません。少し限定されたモデルでしか証明されないということになります。まあ、もうそれは仕方がないということで、ルベグ積分使わないときっちりできませんから、一般の場合は。まあ、仕方がないと思ってやることにします。ではですね、その次63ページに行きましょう。いよいよフーリエ変換というものを導入して、厳密な定理を一つ述べます。で、4.3.1、フーリエ変換に関する1定理というやつで、休憩証関数に関するフーリエ変換と逆変換という話をいたします。で、これに関しては、きちっと今までの皆さんの数学の知識で証明がちゃんとできるので、ルベグ積分とか使わなくていいので、一応それをやっとこうと思ったわけです。で、まずその、ここで休憩証関数っていうのが出てるので、これはどういう関数の集合なのかということをまず言わないといけない。それを言いますね。で、それは、定義4.3.3です。休憩証関数って書いてあります。で、とにかく、実数において定義された実関数 fx が休憩、あ、実数を言いますね。複素数の値の持つ関数でもいいです。とにかく、それが休憩証関数であるってどういうことか。 F が以下の2つの性質を満たすことであると。Fx は x について無限回微分可能である。任意の回数微分可能である。括弧1番ね。括弧2番。Fx と Fx の任意の回数の同関数。微分ね。そいつらは全部、x 無限大に行くときに、絶対値がね、無限大に行くときに、x のどんなべき乗よりも早く減少する。こういうわけです。つまり、式で書けばそこの 4.3.3 で書いてあることで、f を n 回微分したやつと、任意の多項式 g を持ってきて、x 無限大とかマイナス無限大にしたら、こいつ絶対0に行くよ。こう、積を取って0に行くっていうことは、f の n 回微分っていうのは gx 分の1より小さいみたいな感じですよね。だから、めっちゃ早行くよっていうわけです。まあ、これ単に定義です。これ、急減少関数って言います。で、急減少関数の例としては、例えば、4.3.4 に上げてあります。で、指数関数の方にマイナス x 乗が載ってるやつ。これなんかみんなもう統計とかでね、知ってるね。まあ、正規分布の一つやね。まあ、こんな感じのやつ。こんなんなんでもええよっていうわけ。で、さて、この急減少関数に関して、まあ、一般にですね、一般の関数に対して、フーリエ変換と逆変換をいかのように定義しますっていうわけです。これ、なんで急減少関数に関してって書いてるかっていうと、このフーリエ変換とか逆変換を定義する積分があるんですけど、その積分が一般の関数だと収束しないかもしれないから。急減少関数だと収束するが、することが保証されてるから、だから、まあ、こう書いてるわけです。まあ、とにかくですね。だから言ってることは、関数 f に対して、フーリエ変換と、その逆変換っていうのを定義 4.3.4 で定義するっていうわけですね。f のフーリエ変換っていうのは f ティルダーのと書きます。で、k をなんか実数に持ってきて、こう k の関数として作るんで、f ティルダー括弧 k って書いてます。4.3.5 式。ね。e の ikx と fx をかけて、x で積分する。マイナス無限大から無限大と、こういうわけです。で、今度は、関数 g があったときに、g のフーリエ逆変換っていうのをまた定義します。フーリエ逆変換っていうのは、まあ、あんまりこの講義で後使いませんけど、一応 G の上にですね、こう、チェックの記号を書いて、G のチェックって書きます。で、G のチェック括弧 K っていうのはやっぱり 4.3.6 のような積分で定義します。4.3.5 と 4.3.6 すっごく似てますね。ちょっとだけ違います。4.3.6 は、分母で 2π 分の1が入ってます。それから指数関数の方が 4.3.5 は ikx。4.3.6 はマイナス ikx です。プラスマイナス違ってます。まあ、この2つが後でいろいろ効いてくるわけね。で、まあ、とにかくこういうふうにしてフーリエ変換の逆変換っていうのをとにかく定義しました。今定義しただけ。で、これ、マイナス無限大から無限大の公義積分が収束するかどうかも、全く今自明ではありません。ただ、f が急減少関数だったらこれが定義されることはすぐわかります。まあ、その下に中で書いてありますけど。まあ、とにかくこういうふうに定義するっていうわけですね。で、いくつかの注意と。ね。上の定義に出てる、まず一つ目の黒丸。この公義積分は定義できてるか、急減少関数だったら定義できてるよっていうわけです。なぜか、ね。括弧1番。非積分関数が f とか g になってるけど、fg は、急減少関数だから大丈夫っていうわけ。ね。それから、で、それで、あと、その、これ連続と。で、連続関数で、連続関数は有限区間で積分できる。で、あと、x がプラスマイナス無限大のね、積分範囲の端の方で早く減少してくれないと困るんだけど、今、急減少関数だから、これめっちゃ早くゼロに行ってるから問題ない。公義積分は定義してる。OK です。こういうわけです。で、それから、ここ、f ハットとか g チェックっていうやつも急減少関数になってるってこともこれすぐわかります。なぜなら、元々の関数が、微分可能。何回でも微分可能なんで、から元々の関数を微分可能したやつっていうやつは、元々の関数を微分するってむしろ100やね。4.3.5 の両辺を睨んで k で微分しに行きます。f ハット k を k で微分しに行こう。右辺でこれ k で微分しに行こうと思うと、積分の中に入っている e の ikx ってやつを k で微分するね。で、そうすると、こう、積分と微分の順序をひっくり返していいかどうかっていうのが問題になるんですけど、これ書いてよろしい。 なんでこうやって書いて良いかっていうと、この積分絶対収束してるからです。絶対収束してるような、微分化の関数を外から微分しに行ったら、積分と、微分の順序入れ替えて良いっていうのは、多分数学界の位置にあったと思うから、そのまま使えればすぐ分かります。ということで、結局 F ハット K も G チェックの K も、K でいくらでも微分できる。何回でも微分できる。で、あと、急減少になってるっていうのも、同じように分かります。G ハット K に K をかけたやつっていうのは何かっていうと、結局 4.3.5 で X で変微分してくれるのね。E の IKX を。X で変微分したやつを、部分積分すると、結局、そいつは、化積分になってる。だから F ハット K っていうやつに K を何回かけて、K のべき乗をかけても、やっぱり化積分関数になってるってことがわかります。ということで、そこから逆にですね、F ハット K っていうのは化積分関数ってことが出てくる。こういうわけですね。よいしょ。はい。これでだいたい63ページの、下ぐらいまでいったので、64ページの上に行きます。一つ目の黒丸ね、64ページの上に一つで黒丸ありますけど、そこに書いてあるのは、F は急減少関数でないときは、もうちょっとね、G チェックに相当するものを別の形で定義する必要があります。F、または G やね、G が急減少関数でないとき。ね。で、特にですね、そいつを 4.3.8 のように定義することがあります。上の G チェックの式とすごく似てるんだけど、マイナス t から t まで積分すると。上のはね、広義積分としてマイナス無限大から無限大まで定義するようになってたんですけど、マイナス t から t と。なんかプラスマイナス対称なように積分して t 無限大に取る。まあこれ公式の出値積分っていうんですけど、そういうようなことをやることが時々あります。ということで注意しておきます。この後で出てくる定理 4.3.8 っていうのは、こういうのを使うことになってます。で、まあ、そりゃともかくね、とにかく定理 4.3.5、一番大事な定理、これから言いましょう。急減少関数に関する風鈴逆変換。ね。F を風鈴、急減少関数にします。その時に Fx っていうのはどうなるかというと、4.3.9 だと。F ハット K ってやつがあるんですけど、F ハット K を、e のマイナス ax かけて、マイナス 2π、マイナス無限大から無限大まで積分して 2π 分の1。これ要するに f ハット k を風鈴逆変換するんね。だから f ハット k を風鈴逆変換したら f に戻りますって言ってるのが 4.3.9 です。で、それを模式的に書いたのが 4.3.10 です。というわけ。で、まあこれに対する注意を述べます。まず F の風鈴変換 F ハットっていうのを風鈴逆変換したら F に戻る。上に言ったことです。ね。4.3.9 はまさにこれよって。だから風鈴変換と風鈴逆変換っていうのは互いに逆変換の関係にある。まあ、だからこそ風鈴逆変換っていう名前がついてるんですね。4.3.9 は風鈴逆変換公式というふうに言います。世の中にはその次の3つ目の黒丸ね。F そのものは計算しにくいんだけど、F ハットは計算できるっていうやつ、割とあります。あるので、まあそういう時にはこれすごい便利。ね。っていうわけ。役に立つよっていうわけ。ね。わかりやすい、計算しやすい F ハットから元々の F を作ることができるから。だから、これいいよねっていうわけですね。だからこういうのは非常に役に立つと。こういうわけです。実際、この特性関数を使ってやるっていうのはまさにこのノリになっているので、これからもガンガン出てきます。ね。それから4番目だから、反転公式はこのノリやって言ってますね。反転公式と風鈴変換の関係については後で言います。で、あと、このですね、その定理の証明を見るとですね、実は関数 F が少なくとも必ずしも急減少でな、関数でなくても定理が成り立つっていうのをわかります。で、ちょっとだけ緩めて書きました。まあ、ちょっと急減少関数ってかなり強い条件なので、まあ、それはちょっといかがなもんかなと思ったから、まあ、ちょっと緩めて書きました。一例がですね、その命題 4.3.6 にあるやつです。で、命題 4.3.6 っていうのは、どうなるかっていうと、まあ似てます。ね。定理 4.3.5 と似てます。F は実数軸上で定義されている。F が実軸上で C1 級である。一回微分可能。微分したやつも連続。で絶対化積分。ね。絶対値とって絶対化積分。で、さらに F の微分。一回微分したやつ有解だとします。で、そうすると、FX、同じ、上と同じ結論が成り立つっていうわけ。で、F が急減小関数でもいけるよっていうことですね。で、まあ、ともかく、そういうのが成り立つんですけど、この定理や命題の証明はちょっと後回しにしてですね、この定理を用いて連続型確率変数の確率密度関数と特性関数の関係とか反転公式とかについて述べておきましょう。65ページに行ってください。ね。で、命題 4.3 なんですね。確率密度関数が急減小の時に反転公式とその仲間。まあ、急減小でなくても、もうちょっと緩い命題 4.3.6 みたいなんでもいいんですけど、ちょっとだけなんかさらに FX の2回微分が、絶対化積分とか何とか条件ついてますが、まあ、そういう時でもいけるよっていうわけです。でとにかくこれどう言ってるかっていうと、その時ね、FX の確率密度関数、ね、小文字の F 下付き X っていう関数は 4.3.12 になってる。特性関数 FX のフーリエ逆変換そのものやでと。こうなってるよっていうわけです。ね。だから要するに上のフーリエ変換とフーリエ逆変換の関係が、今ここで言うと確率密度関数 fx と、特性関数 φx の関数関係になってますっていうことです。で、あと、これをまあ両辺積分するみたいなことをこれからするんですけど、そうすると 4.3.13 になって、以前言ってた反転公式が成り立つよっていうわけなんですね。で、今の場合は確率密度関数が存在する場合を考えてますから、確率変数が x イコール a みたいに1点になる確率で0です。だから 4.3.13 は x が a と b の間にあるって書いてるんですけど、不等号の下の等号があってもなかっても同じ答えということになるわけですね。というかこういうふうになっているというわけで、上のフーリエ変換の公式を認めれば、この反転公式が出てくるよと、今の場合ですけどね。fx が十分滑らかみたいな感じの場合ですけど、こうなるよっていうわけです。で、これの証明はそんな難しくありません。その命題 4.3.7 の下に書いてある通りです。証明と説明っていうやつです。で、なんでか、特性関数が定義から 4.3.13 でした。ね。e の ixx っていうやつの期待値。これ、積分で書いたら密度関数使って 4.3.14 にかける。これ実はフーリエ変換だね。まさにフーリエ変換。だから φx っていう特性関数は、この fx っていうやつの、フーリエ変換なんだよね。フーリエ変換ですから、そしたらフーリエ逆変換使ったら元に戻るじゃんって。で、元に戻るじゃんっていう式を書いたのが、もうまさに 4.3.12 ですね。それだけ。で、逆変換の公式そのまま。ね。とこなら。で、あと、連続型確率変数なんで、その、x イコール a も x イコール b の時もないということで、要するに、x が a と b の間にある確率は、a から b までこの fx っていう密度関数、積分したやつです。密度関数は今、フーリエ逆変換の形で書いてるから、4.3.15 のようになります。ね。x で積分するんだけど、x 積分する非積分関数が、大括弧の中に入っている s での積分。まあ、特性関数のフーリエ逆変換だってこういうわけね。で、これ二重積分です。二重積分で、しかも S の方の積分、マイナス無限から無限ですけど、これ、X の方の積分区間は有限。それから、S に関する積分無限だけど、これ、φS っていうのは、やっぱり、化積分です。絶対化積分なんで、で、絶対化積分な二重積分は順序交換していいから、順序交換します。で、順序交換したらどうなるかっていうと、4.3.16 のようになって、x での積分できちゃうんですよね。x での積分で単にこう指数関数 e の -isx の x の積分だからできるでしょ。やったら 4.3.16 の右辺になります。これ反転公式そのものだよね、と。こういうわけ。というわけです。 というわけで、もうこれで、まあ、できました。ね。だから、とにかくまあ、ちょっと、なんか元々の連続型確率変数の確率密度関数に少し条件をつけたんですけど、そういうことを言えば、ごまかしなしに反転公式まで全部証明することができたよっていうのが、この説で言いたかったことです。で、あとですね、この 4.3.16 に出てきたのは、S の積分がマイナス無限大無限大になってると。で反転公式はなんかマイナス T から T で T 無限大に飛ばすってなってるんだけど、これ両方違いやないかと思うかもしれんけど、これ当然 4.3.16 の方がより広いというか、より強いこと言ってますね。公義積分ですから、マイナス無限大とか無限大に行く極限の行き方は、どんな行き方したって全部極限が一緒で、これになるっていうことを言ってる。で一方、反転公式に出てくるマイナス t から t の積分っていうやつは、積分をこういうふうに限定して取らないからね。でもマイナス t から t までやって t 無限大に飛ばすってやつは、当然 4.3.16 で出てる公義積分の一部の例ですから、で公義積分これ全部等しいっていう主張なんだから、これ当然、反転公式のマイナス t から t の積分のやつを含んでいます。ということで何も問題ありません。はい。ということで、これで、一番大事な急現象関数とか、それに類するものに対するフーリエ変換、フーリエ逆変換がどうなるか、等の説明をした後で、まあ、この定理はまだちょっと認めてるんですけども、それが反転公式とどう関係があるか、そういうような話をしました。さて、本来はですね、これから、今の定理ですね。定理 4.3.5 を証明すべきなんですけど、この証明はなかなかちょっと大変で、で、一応ノートは作ったんですけども、今これを、ちょっと音声を、解説を書いていると、録音していると、10時50分の授業開始に間に合わない感じになってきました。ということで、まずちょっとそこは置いといて、まずは、それ以外のところを、資料としてあげることにします。で、証明については後でですね、音声付きで、別ファイルであげることにしたいと思います。はい。ということで、66ページに行ってください。より一般の場合のフーリエ変換についてどういうことがあるのかという注意をしておきます。つまり上では、急現象関数だとか何とかそういうようなことを仮定して証明したというか証明することになってるんですけど、より一般の時も必要なので、じゃあその時にどう考えればよいのかということですね。で、それでですね、じゃあそういう時どうするかというんですね。で、まずフーリエ変換についてお考えます。反転公式じゃなくってね。で、それが、この前ちょこっと言ったような、フーリエ逆変換の定義がちょっと変わってくるよというやつです。定理 4.3.8 を見てください。区分的に連続で、かつ絶対化積分の関数に関するフーリエ逆変換っていうのが書いてあるんですけど、定理 4.3.8 で。で、こういうふうにすればいけるっていうわけですね。以前の急現象関数の時とかは、このフーリエ逆変換はマイナス無限大から無限大だと。普通の公義積分だったんですけど、ここは非常に特殊なですね。マイナス L から L まで積分して L 無限大。こういうふうにするんだよって言ってるんですね。で、そうすると、逆変換した結果は何になるかっていうと、fx そのものになるとは限りません。x で不連続点があれば、fx そのものにはならないんだけど、x の右極限と左極限の平均したやつ、そういうのになるよっていうことが書いてあります。で、こいつの証明はもうしません。けど、まあ一旦こういうことがあるっていうわけですね。それからさらにもっとですね、区分的滑らかとかそういうこともなかったらどうなるのかっていうと、もうちょっとこれなかなか大変です。で、それは、まあ、関数空間というような概念を使うときれいに定式化できるんですけど、それはちょっとこの講義の範囲には入らないよねっていうことで、後にしましょう。後というか、3年生に皆さん勉強してください。ということにします。ということで、まあちょっとここの 4.3.2 っていう説は短いですけども、急現象じゃない時にどんな感じになってるのかという、まあ、イメージをね、ちょっと与えたいと思って、この解説をしました。では、続いて 4.3.3 っていうところに行きましょう。 まあ、離散型確率変数の場合の反転公式もちゃんと証明しておいた方がいいと思うので、それを説明しますというわけです。こっちは実はそれほど難しくありません。こっちの方が簡単かもしれないですね。でですね、とにかくでもこの離散型確率関数変数の場合っていうのは確率密度関数ないですから、今までの風量変換の話でできないんだよね。だからどうするかなってこういうわけです。で、66ページの下あたりに書いてあるように、とにかく X 離散型確率変数で、X1、X2、X3、点点点の値を確率 P1、P2、P3 で取る。こうしましょう。だからデフィニション、定義により、特性関数はもう 4.3 点20です。PJ っていうのと、指数関数の型に ISXJ っていうのをかけて全部和を J で和を取ればよろしい。こういうことになります。だから反転公式に出てくるのは、なんかこの 4.3 点21に出てる、こういうのを計算したらええってことになりますね。この和計算しようぜと。和と積分計算しようぜっていうわけです。で、まあ、t が有限にしとけばですね、この積分ね、リミット t 無限大を後にすると、というか、この積分は、和と積分収束してます。絶対収束してます。だから、これ順序交換してもよろしい。順序交換します。67ページいきます。順序交換します。そうすると、J についての和を手前に出してきて、先に積分しましょう。先に積分すると t で、このなんか指数関数のなんかちょっとややこしいやつ積分するから。で、これ t マイナス無限大から無限大で積分するんで、オイラーの公式とか使って、サインは偶関数、サインは奇関数、コサインは偶関数とかして変形すると、4.3 点22に書いてあるようになります。0から大文字の t まで積分する。積分の中身はサイン引くサインの格好してる。で、まあ2倍のなんとかってこんなのついてるって、こういうわけです。そこで積分すればよし。それだけです。で、この積分については、サインのね、なんとかを t で割ったやつの積分っていうのは以下が成り立つよっていうわけ。二つ書いてあります。補題 4.3.9。t 分のサイン yt の dt っていうやつは、まあ、2分の π、y が正だったら2分の π。y が0だったら、それはサインの yt は0だから0。で、y が負だったらマイナス2分の π。y の値によらずにこんなになるっていうんですね。で、似たような補題。補題 4.3.10。この、y が正の時、ね、この積分考えてるんですけど、まあ、t 無限大にすると、お持ちの t 無限大にすると、こいつ2分の π になるはずなんだよね、上の補題で。だから2分の π との差はどれぐらいですかっていうと、yt 分の2だって言うんです。それよりは、この差は小さい。で、補題 4.3.9 っていうのは、これはもう複素関数論でやるはず、もうすでにやったかもしれない。積分なんで証明省略します。 4.3.10 だけ説明します。で、やることはとにかくこの積分ですね、 sin yt を t で割ったやつの積分、これどうなるかやりたい。で、 z イコール yt に変数変換して書くと 4.3.25 っていうふうになります。これ変数変換のところですね。で、まあこいつ t 無限大にしたやつ求めたいんで、その t プライムっていうのをさらに導入して、その t プライムっていうのを導入して、その0から t プライムまでの積分で、t プライム先無限大にするつもりでね。それと0から t 前の積分の差をちょっと取ってみましょう。取ると 4.3 点26になりますね。当然だから yt から y かける t プライムまでの積分。右辺部分積分しましょう。ね、z をなんか微分して、z 分の1微分できるような形で部分積分します。やると、多分そこに書いてある 4.3 点27になる。で、これ絶対値取っちゃう。絶対値取って、この 4.3.27 の右辺、評価すると、コサインはとにかくもう1で抑えちゃって、y かける t プライム分の1と、y かける t 分の1と、z 次乗分の1の積分。計算するとちょうど yt 分の2になります。4.3.28 になります。で、まあ、これ見るとですね、結局、この0から t プライムと0から t 前の積分の差が、公式の収束条件を満たしているっていうことがわかるんで、t プライム無限大の極限が存在するっていうこともわかるし、で、わかると。で、その t プライム無限大にして書くと 4.3.29 が出てきて、でもこの0から無限大の積分は2分の π でしたから、2分の π で書き直すと補題が証明できる。こういうわけです。 で、68ページに行きます。というか、この補題証明したので、4.3.22 をやりたかったから、これをもう一回よく睨みましょう。4.3.22 はこんなちょっとわけのわからん積分出てるんですけど、まあこれ、ね、J の和と、T を無限大、大文字の T 無限大にするっていう局面も公開してよろしい。で、和を交換すると、4.3.30 の式になります。で、ここの積分は上の補題 4.3.10 で計算したやつですから、4.3.31 になる。で、そうなると、4.3.31 のようにこうなって、これを使ってシグマ J を書くと 4.3.32 になる。っていうわけね。っていうことですね。その XJ がなんか A とか B と等しい時っていうのはちょっとややこしくて半分だけの値なんですけど、それも考えると、もう本当に反転公式が出た場合っていうことになってます。っていうわけね。ということで、まあこれは今のこの積分を一生懸命ゴリゴリゴリって計算してやると、割とすぐに出るというわけですね。で、あと、これでですね、大体離散型確率変数の時はやりました。で、それできたということになります。はい。で、それから 4.3.4 で、命題 4.2.6 の証明についてっていうのなんですね。この、反転公式だけじゃなくて、その特性関数があるどっかに収束するときに、その XJ の分布も、そのなんか別のね、極限に収束するっていうようなことを言いたいっていうのでしたけど、これなかなかこっちはいよいよ証明大変なんで、これはもうちょっと今日はやらないことにします。はい。ということで、一応ですね、まずこの、今までのところは、その定理 4.3.5 の証明はちょっと置いといて、それ以外は、まあ、フーリエ変換等を説明したということになっています。で、フーリエ変換の証明については、またこの後で別途ファイルと音声を上げるつもりでおります。はい、ではですね、最後に、ちょっと授業の時間より遅れてしまいましたけど、定理 4.3.5 と命題 4.3.6 の証明をやりたいと思います。で、まあ、ここは証明の話なので、まあ、もうこんな嫌やと思う人は、もう聞かんでもいいっていうのはそうなんですけれども、まあ、一応ですね、大事な反転公式とかに関係しているから、まあ、ここまで一応、まあ、解説と証明をつけるということにしました。で、ちょっといろいろ悩んでて、どのあたりまで、どのバージョンを書こうかと思ってたんですけど、まあ、いろいろ悩んだ結果、もうこの証明ということに、なりました。で、結局ですね、ちょっと、授業の時に、上げていた、その講義ノートの命題 4.3.6 よりもう少し条件をきつくして、逆に証明を柔らかくして、やりやすいようにして、もう証明を書くことにしました。ということで、命題 4.3.6 に少しだけ条件が、付け加わって変わってます。4.3.6 に、その F の2回微分も化積分と、そういう条件をもう付けてしまいました。はい。で、まあ、それでやっていくことにします。新しいノートは、で、ちゃんと命題 4.3.6 も訂正されてます。で、さて、まあ、とにかくですね、じゃあ何を証明するのかね、定理 4.3.5 でも 4.3.6 でも。っていうと、まあ言いたいのは 4.3.33 っていう式なんですね。これまだ成り立つって決まってないから、クエスチョンマークつけてありますけど、fx を、要するに、その f ハット k のフーリエ逆変換で書くんだよっていう、この最初のイコールを言いたいわけですね。これが言えれば問題ないです。で、最初のイコールが言いたいんですけど、その後は f ハットの定義とかをそのまま書いただけです。f ハットの定義っていうのは、fy のフーリエ変換だからっていうので書いて、で、まあ、こう二重積分になってますけど、二重積分の順番をちゃんと保ったまま、k の積分を後でする、y の積分を先にするつもりで、まあ、書いたというのが 4.3.33 です。 で、この右辺の、ね、この順番で積分する二重積分の結果を i のカッコ x と、こういうふうに書いておきました。とにかくこいつを調べたいね。i のカッコ x っていうこいつを調べて、最終的にこれが fx と等しいっていうことを言いたいわけです。で、なんか k と y の順序交換したらいいんじゃないかなって思うんですけど、これ化積分じゃないので、できません。でも物理とかだと、ここもえいやってひっくり返して、で、k で積分したら、k 積分結果はデルタ関数っていうものになるから、とか言って話をするんですけど、で、僕自身物理屋だから、それでも全然困らないんですが、それをちゃんとやろうと思うとですね、その結果っていうのは単なる関数じゃなくって超関数というものになって、超関数というものをしっかり勉強しなきゃいけない。で、それはそれでなかなか大変なんですよね。で、数学科の皆さんは、解析2という3年生の後期の科目でそれを習うことになります。っていうわけで、ちょっとそういうアクロバティックなことはやらないで、まあ、今までのリーマン積分と微積の知識でできる範囲で証明をつけるということをこれからやっていきます。以下、ステップに分けてやっていきますね。で、まず、ステップ2です。とにかく何かしなきゃいけないと。このままだとちょっとこう、手も足も出ないので何とかしよう。で、何とかします。どういうことかというと、まあ、以下のトリックを使いましょう。どういうのかっていうとですね、とにかく 4.3.34 に書かれているような、i の下付き添い字 a、括弧 x、こういうのを考えるっていうんですね。で、これは 4.3.33 の2行目に書いてある ix とすごく似てます。ちょっとだけ違うね。ちょっとだけ違うのは fy の後にさらに指数関数の型にマイナス a 次乗 k 次乗割る2っていうのが載ってる。そんなのもかけて y と k で積分しよう。そういうことになってるね。そこだけ違います。で、まあこれ k の積分が先っていうか k の積分後からやるんで、外からやるんで、まあとにかくこれ指数関数まとめて書いたのが 4.3.34 の右側の書き方の式です。とにかくこれ定義しました。これステップ2です。じゃあ次、ステップ3。ね。まずこのままで a を0にしてみましょうっていうんですね。で、このままで a を0にしてみると、iax っていうのは 4.3.33 の ix っていうやつに等しくなるよというのがステップ3で言いたいことです。それをこれから示します。理由は以下の通り。なぜなら 4.3.34の式が、これ IAX の定義だったんで、こう Y で積分しちゃえって思うんですね。で、Y で積分するんですけど、これ Y 積分するのよく見るとですね、これ F ハットの定義そのものなんだよね。だから F ハットを使って、4.3.34 の IA は書くことができます。書いた結果は 4.3.36 です。ね。こういう風になってます。で、じゃあこの f ハット k っていうやつはこれどうなってるんかと。ね。f ハット k の k での積分でなんかその指数関数のなんかちょっとややこしいのついてますけど、こいつの積分はどうかっていうんですが、これ a をですね、0にすると非積分関数は e のマイナス ikx の f ハット k っていうやつに行きます。ね。もともとやりたかったフーリエ逆変換のやつに行きます。で、さらに、非積分関数の絶対値は a の値によらずに、これ、a の f ハット k の値で抑えられていて、f ハット k っていうのは化積分です。化積分な理由は下の、脚中のとこに書いてありますけど、ちょっととにかくまあ化積分だと認めてください。それを認めてもらうと、この証明の最後に書いてある、70ページぐらいかなに書いてある、その定理4.3.11っていうのを使うとですね、使って、こう積分とリミット、a を0にするリミットの順序を交換できます。要するに何したいかっていうと 4.3.36 っていうのが IA の定義なんですけど、この両辺で a を0にするんですね。a を0にする極限取りたい。積分してから a を0にする極限取るっていうのが元々の定義なんですけど、ここ順序ひっくり返して、積分の中でリミット入れちゃえ。4.3.37 の真ん中に書いてあるやつです。そういうことをしてもいいよっていうのが、 この一番最後に書いてある定理 4.3.11 に保証されるっていうわけです。で、非積分関数で A を0にしたら当然 E のマイナス IKX になりますから、でこれは結局 4.3.33 に出てるやつだから、こいつは IX の定義そのものですね。というわけで、まあこういくつか認めてしまったんですけども、それをやると IA ってやつの A0 の極限は IX に等しいということがわかります。これがステップ3です。で、2つちょっと飛ばしたところについて言います。まず F ハット K っていうのは絶対値とって積分しても有限、つまり可積分だっていうことを主張したんですけど、その理由はこの69ページの脚注に書いてあります。ね。F ハット K が可積分だというのは全く自明ではない。その通りなんですけど、F の2回微分が可積分っていうのを仮定したので、以下のように示される。で、とにかく部分積分やってみなさいっていうわけです。もう FX ね。FX の E の IKX やったやつ。これ要するに F ハット K ですね。こいつに IK の事情をかけて、で、それを IK 事情っていうのを積分の中に無理やり放り込むと、これ真ん中に書いてある X で積分するとこの E の IKX を X で2回変微分して、それに FX をかけて、X で積分するってやつと一緒でしょって。で、これは、こっから部分積分やります。部分積分2回やると、E の IKX と F の2回微分かけた積分になるでしょっていうわけです。部分積分すると境界での値、X イコールマイナス無限大とかプラス無限大での値出てきますけど、FX が今の場合、可積分とか微分可能とか、F の2回微分すら可積分とか言ってますから、無限大の値0なんですよね。だから結局この式は成り立つ。で、こうなるんですけど、F の2回微分が、こう、可積分だっていうのをさっき、仮定したばっかりですから、この積分の値は有限。したがって、結局、この F ハット K だね。F ハット K に K 事情をかけたやつっていうのは有限なんです。だから、K が大きいところで F ハット K っていうのは K 事10分の1ぐらいの、大きさになっている。だから、K で積分したら、積分可能、可積分だと。そういう風になるわけですね。これが可積分性の証明です。もう一つ、ドミネイティドコンバージェンス・セオリムって、これ本当はルベック積分の、名前ですけど、それのリーマン積分版、この最後の定理 4.3.11 ってあるんで、それをちょっと見ておきます。で、これどういうこと言ってるか、71ページにちょっと飛びますけど、セオリム 4.3.11 っていうのを見てもらうと、まあ以下のようなもんであると。とにかく関数の列 F1、F2、F3 っていうのがあると。N 無限大にした FL の極限は関数 FX として何か存在している。FX は X の連続関数になっている。これ仮定です。3番目の仮定。さらにですね、関数 G っていうのが存在して、FNX っていうのを絶対値取ると GX 以下である。かつ、4番目。G は GX をマイナス無限大か無限大まで積分すると有限である。この4つの条件がある。3番目の G と4番目の G はもちろん同じ G です。ね、そういうような G が存在するっていうわけ。で、そうしたら、そうだったらですね、結論は、リミット、N 無限大のリミットと、マイナス無限大から無限大まで X で積分するっていうやつを交換できるっていうわけ。結果として 4.3.52 になるっていうわけです。Fn を積分してから N 無限大に飛ばすっていうやつは、積分する前に N 無限大に飛ばす。結局 FX を積分するのと一緒やよって言ってるわけです。で、今さっきの、IA のリミットが0に行くっていうところですね。その 4.3.37 っていうのはまさにこの定理 4.3.11 を使って、証明したということになっています。で、なお、この定理 4.3.11 っていうのは、リーマン積分で1年生の微積の知識で十分証明できます。証明できますけれども、とにかくですね、この証明はもうややこしいから、ここではやりません。例えばそこに書いてある小平邦彦先生の解析入門1というところには載っているので、まあ見てみてください。さて、とにかくじゃあ本論に戻ります。ステップ3まで来ました。とにかく IAX ってやつの A を0にした極限は IX だっていうのを以上示したわけです。 じゃあ次行きましょう。ステップ4です。今度は、これだけだといけないんで、e のマイナス i、a の字を k 字を割る2っていうのをつけたことによって、非積分関数ね。もう 4.3.33 とかに出てる非積分関数がちょっと変わって 4.3.34 になりましたから。こいつよく見ると、これ k と y 両方でマイナス無限大から無限大で積分したとしても、これちゃんと化積分になってます。化積分になってるから、化積分だったら、これ、フーベリの定理っていうのがあって、積分順序交換できます。これ多分微積で皆さんやったと思いますね。だから交換しましょう。交換した結果が 4.3.38 に変えてるわけです。もともとは、K をで外側から積分して、まず Y で積分してから K で積分するんでしたけど、今度は逆です。ね。38に書いてあるように、K で積分してから Y で積分するっていう格好にします。こういうわけですね。それだけです。はい。こうなるわけですね。うん。で、まあ、その 4.3.38 の2つ目の式っていうのは、FY っていうのは K の積分に関係ないから、前に送っておきました。そういう式です。で、ところが、4.3.38 のこの K 積分っていうのは、いわゆるガウス積分っていうやつで、これ計算できます。皆さん知ってるはずだからもう簡単に書いておきました。とにかく平方完成してやると 4.3.39 っていうような感じで関数積分できます。4.3.39 と 4.3.38 組み合わせると70ページに行って、IAX がこんな格好に Y だけの積分っていう格好でこういうふうに綺麗に書けてしまいます。よかったねと。だいぶ綺麗になったよねと。こういうわけです。で、さっき IAX の A を0にの極限考えたら IX っていうのになったから、今度もやっぱり A を0にする極限考えたい。で、うまいこと言ったら、こいつちょうど FX っていう風になってくれへんかな、期待して、以下、やっていこうというの、いうわけです。それステップ5に書いてあります。で、ステップ6です。でまずとにかくエプシロン大なり0を一つ決めときます。最終的には0にするつもりなんですけど、まあ、とにかく一つ決めます。で、FY は連続関数。だから、ね、当然あの2回微分とか C2Q とかなんとか言ってますからね。連続関数なんで。だから、このエプシロンと X に依存するデルタをうまく見つけてきて、とにかく X-Y、X と Y の距離がデルタ以下だったら、FX と FY の距離もエプシロン以下。そんなんなんかできるはずです。これ連続線定義そのものね。だからそういうふうなデルタを1個見つけましょう。で、次にこのデルタを固定して、IAX を定義している積分範囲2つに分けます。Y-X がデルタ以下とデルタより大きいところ、これに分けてしまいましょう。でその定義をそのまま書いたのが 4.3.42 と43式ですね。それぞれそういう風になりますっていうわけです。で、それぞれこの IA1X と IA2X というやつをこれから評価していきます。まず IA1 について、これ2つに分けます。分けるって言ってもしょうもない分け方なんですけど、FY をなんか積分するんだよね。なんか指数関数とかかけて。で、FY を積分するんだけど、これをわざわざですね、FY-X 足す FX として、FY-FX 足す FX として、FY-Y、FY-FX のところと、FX だけのやつに2つに分けて書きました。それ 4.3.44 です。で、このそれぞれの項をこれから考えていきます。まず 4.3.44 の第1項について。とにかくこれどっちも A を0にした極限考えるね。第1項については、これ FX は積分に関係ないから前に出します。4.3.45 式の第1行に書いてあるように、なんとか積分かける FX だから、これ FX かける積分としてよろしい。FX は A を0にするリミットに関係ないから、それも前に出しました。FX かけるリミットの後ろの積分とこうなってます。で、これをちょっと変数変換して、y-x÷a っていうやつを z と置いて書き直したら、4.3.45 の2行目の式になります。FX かけるリミット a を0にしてこう。ね、で、z の範囲がデルタ÷a の範囲でやることになってます。でもこれリミット a を0にしたら、結局、デルタ割る A っていうのは無限大になりますね。だから Z は何でもよろしいっていう積分になるから、その次イコール fx かけるマイナス無限大から無限大のルート 2π のこの積分と、こういう格好になります。でもこの積分はみんなよく知ってるガウス積分で、これ固定ルート、あのルート 2π 分のルート 2π で1だから 4.3.45 が出ましたと、こういうわけです。この第1項については a を0にした極限ではちょうど fx に行く、なかなかいいですね。望んでいるのに近い。次、じゃあ第2項を見ます。第2項は fy と fx の差があるんですけど、もともと今デルタどうやって決めたかね。x-y をデルタ以下にしたら、この fy と fx の差がイプシロン以下になるようにって決めたんです。だからそれ使います。そしたら fy-fx のとこ全部こうイプシロンで押さえちゃってよろしい。で、残りの積分はさっきやったやつと一緒。基本的にほぼ一緒。デルタまでの積分ですけど、まあ、とにかくこいつ、やっぱり変数変換してやると、まあ、リミット取ったらと思った方がいいかもしれないけど、とにかく上から抑えられることの、このさっきのイプシロンで抑えられる。ね。4.3.46 です。というわけで、じゃあ上の2つ、第1項はとにかく fx に行って、第2項はイプシロン以下なんだから、だから、i の a1 っていうやつの、a を0にした極限と fx の差はイプシロン以下っていうことが分かりました。4.3.47 です。で、次、i の a2 っていう方を考えます。a2 の方は、a を0にした極限では0なんですね。なんでかっていうと、4.3.49 に説明してありますけど、もう fy っていうのはなんか、化石分ですから、y がプラスマイナス無限大だったら0に行きます。で、f は連続です。だから、両端で0に行くような連続関数っていうのは、絶対値取ったらどっかで最大値取ってるはず。無限大にはなれません。fy の絶対値を c1 だとして、で、もう f の値 fy を絶対値で抑えちゃって、積分します。そうすると 4.3.49 の最初の不等号の後のやつになるわけね。で、また変数変換して書くと。で、変数変換して y-x を z とかして書くとこうなって、もう一回変数変換すると 4.3.49 になると。w がデルタ割る a の外側絶対値としてのこの積分になります。ところがここで a を0にするとですね、これ w がデルタ割る a より大きいってとこだから、でも a0 にしたらこれ無限大に行くよね。w が無限大以上のとこ、要するに w が有限のとこでは積分しないってことになります。で、後ろの非積分関数で見たらこれ w 無限大に行くと0になるよね。だから0のものを積分するとこしか残んないから、これ0です。というわけで、このステップ8では、i の a2 っていうのが0に行くっていうのを証明しました。で、ステップ9、これで最後です。さっきですね、a、i1 っていう方は fx とイプシロンしか差がないっていうことを言って、i、a2 の方は0だって言いました。そのどっちも a が0の極限でね。で、この2つ組み合わせれば、ia ってやつは ia1 と ia2 の和でしたから、a0 にした極限っていうやつは、こう fx とプラスマイナスイプシロンぐらいの差があるということになります。で、イプシロン任意でしたから、結局、こいつは、iax の a を0にした極限っていうのが fx に等しいということになって、定理が証明されるというわけですね。まあ、なかなか長かったですけども、そういうふうにしたら、この定理は証明できるということです。